おっさん、
スキーさん、
おっさん、
松尾さん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい
はいはい、
後半でございます。
はい、やってまいりました
ね。びっくりしましたよね、日産とホンダの。
あれ、レースと、いよいよというか、
とんだ茶番でしたね。
まあね、やっとるかってなったっていう。
あの、なんかね、なんか X とかで見てたら、
はい、
日産とホンダが一緒になったら、ホッサンとかになるんだろうかとか、いろいろ書いてあって。
しょうもない。
じわっとくるなと思ってたんですけど、じわっと面白いなと思って、ずっと思ってたんですけど。なあ、もうなんと、うん、あのホンダが日産を子会社化することを目論んでたっていう、そんぐらい日産弱ってたっていうことですよね。
そういうことですよね。あの身の程ちょっとわきまえろよっていうことになってるらしいですね。
お前らなんや、会社残したくないんかと、
うんうん、
なもうええの、日産なくなってええの、
うん、
っていうスタイルで来たもんやから、うん、
確かにね。
ほんなら日産は何、ええ、最後はプライドだけだったみたいな。プライドだけでやれるんか、会社。
プライドで商売できたらよろしいな。
女、バカにすんなっていうことだったわけやろ。
そういうこと聞こえますよね。
お前ら、買うとか言うてるけどもやな。ええと思ってんのか、世界の日産をっていうことだったわけやろ。いや、その世界の日産があかんから言うてん
ね
やろ。
お前らがそんなにしてもたんやろ、いうね。
ほんまやで。日産弱ってたんやっていう話になってやな、うん、
そこまでね。
はあ、それで蹴るっていうね、
うん、
どうすんのやろ日産ってなります
よ。なりますよね。
おええー、とこないらしいで、もう日産に。
そう、
日産の、
はい、
何やったかな、日産がホンダを欲しい理由と、ホンダが日産を、
うん、
欲しいという、
うん、
理由が、
はい、
まあまあ、いわゆるこう利害関係がなんとなく一致してたらしいんです。
まあね、強敵トヨタがいますしね。
そうそうそう、だからなんかハイブリッド技術とか、
うん、
電気自動車技術とか、
はい、
日産の方が電気自動車技術が優れてたんかな。
っていうか、日産しか電気自動車頑張ってるとこないですもん
ね。そうやね、今さらな、
うん、そう、
今さらやってるのが日産だけど。
そうですよ。
でそこにちょっとうまみがあるんじゃないかと思って、
うん、
ハイブリッド技術に一日の長のあるホンダがやな、
はい、
もうホンダどっちも、
うん、
まあまあまあまあ、まあ、うまいこと言ったらよろしいや
ん
って言ってみたけども、
うんうん、はい、
日産の技術があまりにもお粗末だったということで、
は
あ、もうええわっていう話になったやろ。
まあ、ハイブリッド作るが難しい気はするんですよね。
だからどっちもハイブリッドを持ってるらしいんですよ。
日産のハイブリッドってあんまり聞きませんもんね。それでも
あかんらしいんですよ。
あかんのや。
日産って、あの要は車の後ろに E パワーって書いてある。
はいはい、ありますね。
書いてあるでしょ、
はい、
あれ、あの、まあ、一応ハイブリッド技術らしいんですけど、あの高速、なんていうの、スピードを出す、
うん、
ところでは、
うん、
弱いらしいんですよ。
ほう、
バッテリー消費がすごいらしいんですよ。
あ、
うん、だから、そういうアウトバーンとか、
うんうんうんうん、
そういうスピードを出す土地柄のヨーロッパにおいては非常に不利らしいんです、
はい、距離まだまだ短いでしょうしね、
うん、かといって、ホンダの持ってるハイブリッド技術っていうのは高速に強いらしいんですよ、
うん、はいはいはい。
だから、はあ、なんで買わなあかんねん、お前ら、アホちゃうんかっていう話になったらしい
です。ありますよね、それはヨーロッパで
高得点。お前、うん、助けてやろうか言うてんねん。なんなんっていう。どうするんや、どんどんもう、ホンダっていう車になった方がいいんじゃないの、うん、な、もう出したるで、金は出すんやで、
うん、
自分らはもう全員 OK よ、みたいな。
うん、
で、あと、ある程度、その、なんていうの、あのダウンサイジングして、
はいはい、
工場とかもいろいろ閉鎖してね、
うん、
あのスモール化して、
うん、
やってていいんじゃないですかみたいな話になったら、一切受け入れないらしいじゃないですか、日産は。おな、できるわけないでしょうが。何様なんて話でしょ。自分らちょっと待ってっていう話、
うんうん、
助けてやろうって近づいてきた人間に対して、
うん、
ブレーナーって言って、ケツまくって、行くって、
ね。あれはダメ、これはダメ、それもダメっていう話ですからね。
おんな何聞くねんっていう話やんか。何聞くかだけ教えてっていう話や。
俺とお前大体でやるちゃうんかいって言ってね。
うちアホか大体のわけないやろアホっていう話や。誰が大体って言うたんじゃこらっていう話やんか。
なのにね。うん、
いや大体って言ってたん自分らだけやんか。うん、自分らのとこどうなってるか俺は知ってんねんでって話やん。
ね、俺らがそんなこと
何偉そうにお前大体とか言うてんねんみたいな話やん。
ね、俺らがいつそんなこと言うとは思ってるんや言ってね。
おう。で、最後、日産側から蹴るっていうね。最悪やろ、
もう。そりゃそうなるわな、いうことに言われますわな。
おう、もう逃げられたカルロス・ゴーンも、でもうまいこといけん、いけん、みたいで言うてるの、まあまあ、会うてるなと思って、うん、まあまあ、まといてるやん。
まあね、うん。
ねえ。
何、うん、
どうすんの、日産なくなるんかな、またな。
なくなるかな、なくなるのかな。
なくなりませんやろけど、うん、どうすんの、ルノーって会社に変わるの
なくなっとるやん。
で、一時は手組んでたから。
まあね、提携してましたからね。
どうすんやろな。
それこそ、総帥の言うように、そんな大企業がおいそれとなくならんやろうという話ではないんです
か。まあまあまあ、大企業やから、おいそれとはもうどっかから手を差し伸べたりとか、そういう、まあ、吸収であったりとか、そういうのはあるんやろうけど、一番条件の良かったであろうホンダが、そこ蹴っちゃってるんで、
ね、それでも嫌ってね、
ふざけんなっていう、ふざけんな、お前らの方やろ、もうええわっていう話やろ、もう二度と助けへんからな、ボケっていう話やろ、
喧嘩分かれや、
そう、せっかく、まあ、ホンダ GTR とかなると思う、
それはいらんやろ、
ホンダの GTR、ホンダのね、うん、フェアレディーと、
いらんやろ、
これ、いただきますって話やった
ら
ね、
それはやらん、
だって日産やったって、もともとあれ、フェアレディーじゃないからな、
まあ、そりゃそう、ダッツンですわな、元は。
そうそうそう、
ダッツンやプリンスだ、言ってね、
あ、プリンスが作った、プリンスがスカイラインか、
そうですね、プリンスス
カイライン。だから、ね、GTR とか、まあ、あれ、もともとプリンスの技術やから、
そうですね。
それを奪ってるんやから、
うん、
それはな、別にホンダ GTR になったってええやん。
ホンダが嫌がるでしょ、それは。
ホンダは、もう長い名前つけて、NSX GTR とかつけるやん。ああ、
そりゃそうか。
やりますよ、
ホンダは。やるかな。
やるんちゃう、そんなんでいけんちゃう、
いけるかな、買おうかな、売れるかな。
いや、わからん、まあ、でもまあ、日産っていう部門を残しつつ、
うん、
っていう、まあ、名前だけ残したるわ、ぐらいの感じやったんじゃないですか、ま
あね。せめてね、エンブレムぐらいは残してあげるわ、みたいな、ね。
そうそう、それだけは、トランと置いてあるから、
うん、
子会社なれよ、なっていう話やったんですけど、
うん、
そう、もうプライドを許さないですよね。
そうね、プライドじゃ。
日産の、俺ら日産やぞ、と。何やそれっていう話。
ナンバー2のメーカーやぞと。
おお、そうか、すごいなっつって、頑張れよ。俺知らんわって。帰るわって話やんか。
なってもうたと。
言うて、ついに決裂するっていう。
とうとうそこまで行っちゃうとは。
まあ、なあ、
うん。
でももう、ないしな。
もう後がないでしょうね。
あとでっかいとこなんてないから、もう海外系に助けてもらうしかないやろ。また、どうやろう、アメリカとか大丈夫なんやろかな。
ああ、アメリカの。
GM とか、
うん、
そっち、ヨーロッパではもう終わってるから。
はいはいはいはい。
ヨーロッパルノーとか終わったやんか。
ワーゲン、フロクスワーゲンでさえね、もう危ない。
フォルクスワーゲンも危ないっつってるやん。
ねえ。
うん、ヨーロッパ系のメーカー結構危ないで。
今ヨーロッパしけてますからね、余計に。
こんなもうどうすんねんちゅう話やから、もう潰れるしかないんじゃないですか。逆に今 GTR とか Z とか買うといた方がええんちゃうん
ですか。あと見てもらえるんやろうか。
いやー、どこで見てもらえるんかな。
わかりませんけどね、
名前の変わったところな。
うん、
ウィーカーズって見てもらえるんじゃないですか。
ウィーカー
花店中古車センターとかで見てもらえるんじゃないですか。
まあまあ見てはくれるでしょうけども、
逆に言うとホンダってそんなにすごいメーカーになってたんやなって思うわ。
まあまあそう言わずれればそうなっちゃうのか。
まあまあ手堅いことをずっとやって会社でっかくしてきたよねっていう話やんな、うん、
まあね確かにあのなんだトヨタよりもね車売れた車種もあるわけですからね、
うん、
ビッツよりもフィットが売れてた時期もあったわけやし。
でもハイブリッド技術だって全部トヨタにやられても
う
て、
うん、
全然あのパテントも取れんと、
うん、
電気自動車がどうたらかって言ったらだってホンダは大したことなかったじゃない
ですか、うん、まあね
それなりに儲けが取れてるってことやんね。
まあそうですねちゃんとね、
うん、だから何やろか2輪も4輪もやってるからやろか。
どうなんでしょうねこの場合、二輪どっちかが足かせになるということはなくやれてるいうことなんでしょうね。やっぱりそれは
もうそんだけ売ってんのかな。ノートよりフィットの方が売れたってことなのかな。
それはそうでしょうねきっとね。
ステップワゴンめっちゃ売れたってことなのかな。
あやっぱ N ワゴンが売れてるんですよ。
あ N ワゴンは、うん、あれちょっと怪しいけど売れてるってことなんやろ。
まあ日本で一番売れてる車の一つでしょ
う。それ全部 N ってつけてるもん K に。
まあね、
そりゃ日本一になるやんか。
一応 N ボックスが、ワゴンとワゴンとボックス通っちゃうんやったら忘れたけど、
N、うん、
がなんせ単一で一番売れてるんちゃうんですか。
だから N がついてるやつ全部数に入れてんちゃうの。
いやそんなことないでしょ。
N ボックスだとか N ワゴンだとか N なったらっていうやつ全部売り上げに一緒くたに入れてんちゃう。
いやそれはさすがにないでしょう。
そんな、うん、それやったら鈴木のあれの方が売れてるって。
え K ナンバーワンの鈴木ですって今出て
言われ K ナンバーワンの鈴木の方が売ってるやん。 K ナンバーワンなんやから。
いや今はダイハツが K ナンバーワンですからね。
ダイハツも一時危なかったね。
そうそういうこともあったから、つまりそこでホンダが乗してるんですよやっぱり。
あそう。
だって今鈴木、昔は必ず K ナンバーワンの鈴木ですって言ってましたよ、昔は。
K ナンバーワンの何やったっけな、K 鈴木は何やったっけな、アルトワークスって何やったっけな。アルトワークスはダイハツ。
ワゴンワールとか、
ワゴンワール。
あの辺やったらね。
日本一ワゴンワールのが売ってたんじゃないの。
う
ん、
それが今やもう K ナンバーワンを名乗れなくなったっていうことで。
ああ、そうか。っていうことはホンダなんや。うん、
だからダイハツがあんな足踏みしちゃった時があったから。
あ、低たらく
あったから。
嘘ついてた、
うん、でもともと N ボックスか N ワゴンだかがよく売れてたから、
まあまあ売れてた、
うん、で今は一番売れてる車種の一つになっちゃってるっていうことじゃないですか、
うん、俺もで今 K やったら N なんたら買うな。
お
ー A もすっごいよくできてる。
やっぱその辺がやっぱし売れてる理由なんでしょうよ。
なるほどね、うん、本田さんちゃんと早いうちに K にシフトして、
うん、
パパッと売ってしまう感じ。
装備をピチッと揃えてね。
ああそうやねそうやねそうやね、うん、いう感じでよかったかもしれないけど、
うん、
ダメなんかなあ。
だってね日産って自前で K 作ってないでしょあれ。
日産、いや日産作ってるはずやで。
あれ三菱のはずですよ。
違う、三菱が作ってんねんけど、
うん、
日産の傘下やから。
はいはい、それはね。
だから日産が作ってるみたいなもんなんです
よ、ね。うん、実質ね。
三菱の方が子会社やから。
うん、そうですね、今やね。
うんうん、まあ、三菱ですって言うてても、日産やんっていう話になるんですよ。日産の経営やんっていうことになってるわけよ。
まあ、そうなりますか。
うん、その子会社の三菱が早々にこれはもう無理やでっていう話になって、
うんうん、
手引いてるから、
うん、
じゃあよっぽど日産の言うてる話は理にかなってないんでしょうね。何言うてますのって話なんでしょうね。
おっさん大丈夫かと。
あんたら身分をわきまえやっていう話やな。
うん、なっちゃうよね。
お願いしてきたんそっちちゃいますのって話なんやろな。
困ってるのおたくらでしょうかっていうね。
ほらもう話乗ろうかって話したら急にお前偉そうなこと言いやがって、うん、
あれダメこれダメ言
う
てね。
ブランド守らなあかんだとか、
うん、
工場一個も閉めませんとか。
ああそりゃあかんわ。
無理ちゃいますのみたいな。
それで困っとんでしょうかいうね。
俺で金だけ貸してくれって言ったって無理に決まってるでしょ、うん、あなた。
稼いどころかよこせ言うてるんやろ言うて、ね、
もう帰ってくださいって言ってなりますわな。
まあね、
うん、日産ってかなり厳しいんじゃないですか、
ね、まあそういうことになりますよね
状態が、
うん、
なんか 変なことになってんなと思って。
まあね、今日になって転がり込んできましたもんね、
う
ん、この話。
そうはびっくりしたわ、うん、ああもうあかんの怒ってるやんって思って日産怒ってもうてるやん、
うん、怒らしとるでと。
怒ってる場合じゃないんじゃないですかねっていう、うん、助けてもらった方がいいじゃないですか、うん、っていう、ね、
とりあえずはね、うん、
どうするかな。まあいや分かりませんけど、
まあね、なんとしよるんでしょうけどね。
そうやね、まあまあなんだと、ね、やるダットさんとなんかするんじゃない
ダットさんブランド復活とかね、
はい、アメリカで売ろうってことになってくんじゃないですかね。
まあね、
はい、まあまあそんな感じなんですけど、はあ、もうちょっとせんとちょっとそこら辺はよく分かりませんが、
まあね、
ちょっとね今週は映画
お
見てきまして。
なんでございますか。
パパッと映画見てきまして。
おお、
あなた先週香港映画行ったでしょ。
はいですよ、
私も香港映画今週行ってきました。
なんか違うキャストの名前言ってましたよね。
そうやね、うん、先週それやとばっかり思って
た。はいはい、私はそっちを全然知らんかった。
はい、トニーレオン。
トニーレオンで、はい、
トニーレオンと誰やったか、アンディ・ラウやったか。
はいはいはいはい、
この何やったっけ、
うん、
ファイナルなんたらいう、
はあ、
昔香港映画で、
はあ、
まあ、ギャング映画かなんかよくわからないですけど、
ええ、
それをやった2人が、
うん、
今あえてやる
タッグを組みまして、はい、
ゴールドフィンガーっていう
聞いたことあるタイトルですね。
ゴールドフィンガー007とかだったんじゃん。
そうですよ、
うん、要は香港映画、
うん、今回はね、
ゴールドフィンガー、巨大金融詐欺事件。
なんかそういうネタ多いな、最近映画は。
なんかな、うん、あれ、デュカプリオとか、
はいはいはいはい、
ディカプリオとかのやったアメリカのほら、バブルの時期みたいな。
うんうんうんうん、なんかありましたね、そういうのもね。
あ、そういうのもあったんです。非常に似通った映画です。
うん、似通ってるんだ。
香港バブル的な。
はいはいはい。
いう香港で、うん、なんやろ、このトニー・レオンを扮するなんとかさんっていう人と、
はい、
が、
はい、
まあまあ詐欺師みたいな、
うん、
詐欺師っていうか、まあ、でっかいことをやる詐欺師み
たいな、うんうん、地面して地面したち地面師的な、
どんどんこうのし上がって嘘ついてどんどんのし上がって
きて、ね、はいはいはいはいはい、
そんな感じでのし上がってきて、
うん、
いろいろほらでっかい企業とかそういうのと話をつけていって、
うん、
やっていくんやけど、
はい、
まあまあ基本詐欺師なんで、そのうちバレる。
最後はこけるっていうね、それは、
うん、でそのアンディ・ラウさんが刑事なんですわ、
う
ん、
はいはい、
で刑事でいろいろそいつ のトニー・レオンを暴こうとするんですけど、
うんうん、
なかなか暴けずに
尻尾を出さんと、
尻尾を出さなくて困ったなっていう映画です、う
ん、困ったなっていう映画
うん、何なんかなこの映画と思って見てましたけど。
ちなみにこれ年代的にはいつ頃なんですか。
だいぶ昔、80年代とか。
あ、そんな頃ですか。
あ、だからちゃんとそういう感じの服装してるんですよ、みんな。
うーん、
多分80年代のこの香港が、うん、その金融の街としてガーッと上がってきた、うん、感じぐらいの時期から。
中国に返還される前、あとどっちでしょうね。
だいぶ前、
返還される前。
返還されるも思いっきり前です。
ほう、
香港がいわゆるこのなんていうの、世界の金融の中心地と言われる、はい、
なるほど、
のになんでなったかみたいなぐらいの話。
ほう、
うん、だからすごいなんか昔っぽくていいです
ね。ああ、いいですね、そういうのね。
うん、で、なんていうんですか、ギャングモンの構想みたいなやつじゃないから、
うんうん、
鉄砲もあまり出てけへんし、
ああ、爆発もカーチェイスもないと。
爆発、カーチェイスは若干あるけど、
あるよ、
あるんやけど、それは別にほら、そのギャング系のやつじゃなくて、
うん、
なんか騙されたやつがぶっ殺されるみたいな、
それぐらい、怖い
その程度のやつで、
うん
うん、で、なんつったらいいかな、
はい、
いろいろ。利用してきたやつらもどんどん捕まっていったりするんですけど、その人たちもなんか分からんうちになんかいろいろや、なんか何なんかなみたいな、
ほう、
ああいう感じで、なんか騙されましたみたいな感じのやつがずっと続くんですよ、2時間ぐらい。
2時間、割と長いんですね。
長げーと思ってわっけわからんと思って見てたんですけど、
ええ、
まあまあ、あのかっこいい2人が演じるから、
まあ、それは基本ですよね、
かっこいいよねっていう感じかな、うんうんう
ん、シュッとした2人がシュッとした格好して
スーツバチッと着て、まあ、でもクールにこうやり合いするみたいな、
ね、で、あの華やかな街でね、まだね、
そうそうそうそう、今からこう盛り上がってくる香港っていうのを、うん、あのバックに、盛り上がっていくっていう映画な感じでしたわ。
なんかその私の見た映画もその昔の香港でいうのがあるか、うん、やっぱその頃に対するなんか何やろブームがあるんですかね、昔の香港に対して、ね、
なんかそのなんなんやろ ね、その頃のそのオマージュ感みたいな、
うん、返還前の香港に対するっていう、
返還前っていうかほらなんていうの、うん、ブルース・リーとか、
はいはい、
あの辺りがガーッと出てきた、うん、こっから上がっていくこう、うん、オリエンタルな、
うん、
イギリス統治下において、うん、なんかこうなんていうんですか、金融の中心みたいなになっていくわけじゃないですか、香港って、
はい、
ね、な不思議な街になっていくわけじゃないですか、
ね、アジアとヨーロッパが混然となったね、
そうそうそうそう、あの何て言うんですか、どっかでみんなでええもん食いに行こうぜって食いに行ったら、
はい、
中華料理食ってるみたいな
まあそうですね、ぐるぐる回るとこにね、
そうそうそう、そういうなんか不思議な街感があるじゃないですか、
うんうん、確かにね、独特でしたもんね、
そうそう、そういうのにどうなんでなった、どういう感じの時代背景なんかな、うん、みたいなのをやってくれるんで、
はいはい、
と思って始まってから30分ぐらい寝てたん
で、ね、寝るんやな、
うん、いつの間にトニー・レオン出てきたやろな、うん、と思って、
あれこれ何する人いてね、
あれなんかもう出てきてなんかやってるあのあれにそっくりなんですよ、デュカプリオの、
うん、
なんかそのアメリカバブルの話あるんですよ、
はい、ほうほう、
ディカプリオのいわゆるこうアメリカがそのぐわーって盛り上がった時に、
うんうん、
その株式のどうたらかたらみとか、
うん、
でそれどう利用してのし上がっていって、でしかもそこにエロがあってとか、
うんうんうんうん、
いうのの話作りにすごいそっくり
で、
うん、へ、見てたら途中そのどんどんどんどん儲かっていく感じをすごいコミカルに描くんですね、
うん、どっちが、
あのこっちのゴールドフィンガーも、
あ、 それコミカ
ル、あっちとかもやっぱり下世話なんですよ、うん、ディカプリオのやつとかも下世話なんですよ、
う
ん、
もう札束の風呂入ってダシャシャみたいな、
要はゲスなんですよ、
はいはいはいはいはい、
あのなんていうんですか、札束がーってやってる奥のオフィスで社員めっちゃ見てんのに、うん、はいはい、あのお姉ちゃんとやってたりみたいな、
はびらかしてね、
うん、そういう変な世界観なんです、
まあ、極めて俗本屋ということですね、
もう俗っぽくて俗っぽくて、
はいはいはい、
それをこうこっちにもそういう感じなんですよ、
うん、
あそういう感じはやってるんですけど、
うん、
なんかそのそれをコミカルにのし上がっていくところではどんどんいろんなやつ仲間に引き入れていって、
うんうん、
どんどん悪いやつにしていってみんなね1枚も2枚もかましていってっていうところ、はいはい、でもう口封じで何ともできなくなるみたいなことはやるんですけど、
はい、
あの最後は結局こう落とされるわけじゃない、
まあそれはそうなりますよね、
これ詐欺師だからね、うん、
はい、
こいつはもう落とされるところぐらいからすっごい真面目な話になるっていう、
はあ、
あの最後社用のところになった時に、
うん、
どうやってこの人を落として入れ込んだ、どうやってこう、うん、何も言わんけどどうやって悪いことしたって言わすかなみたいな、うん、
口割すかね、
口割らすのかこいつに懲役を与えるのかどうするのかなみたいな、
うんうんうんうん、
やつをあの2時間かけてやるんです。
うん、
あれこれなんか変なコメディ映画やと思ったら全然違うし最後
あ、うん、最後はそういう風にちょっとピリッときてくると、
ああそうなんやっていう感じ、
なるほどね、
うん、トニー・レオンかっこよかったねっていうあのピシッとした感じかっこよかったよね、
うんうんうん、
男前やなっていう感じですわそんな映画、
まあ、カンフーはないと、
ん
カンフーはないと、
カンフーは全然ない
です、ないですね、はい、
アチョーないです、
アチョーないのね、
アチョーない、だからもうどっちかっていうと、
はい、
あとこの人らって、なんつうの、 あの香港のワールとか、
うん、
男たちのバンカーであったりとか、
はいはい、
そっち系の人らやから、
ジョン・ウーとかあの辺ね、
ジョン・ウーとかそのあたりね、
はいはい、
そのあたり系の人らやから、うん、結構こう話もそれカンフーで片付けないです
ね。片付けんのか、
カンフー一切なしです。
もう最後はカンフーで片付けるとかそういうことないんですね。
あ、超ないですね。
残念やな。
だから あなたの言うてるやつもまあまあ面白いっつって言うとったで。
でしょ。
今たんあの結構上映数少ないけど、
うん、
結構話題の映画や。
そうなんですよ。
面白いって
、うん、もう何も考えない映画でいいですよ。
言うてましたバカな映画で。
そう、ともかくカンフーっていう。
逆にこっちはちょっと終わるとちょっとしょんぼり
する、うん、
なんかあそんな感じやってるね、
うん、捕まっておしまいみたいな、
そんな感じやね。
あ、
社会派社会派やなこっち
の。なるほどね、うん、
あそういう映画でしたわ。
社会派サスペンスというやつね。
サスペンスなんこれ。
その捕まるのか捕まらんのか、バレるのかバレへんのかみたいな。
どうやってこいつの悪を暴いたりとかするのかみたいな。
そうそうそうそう、うん、そういうハラハラ感があるみたいなね。
そんな感じやから、まあ見方によっちゃ全然クールでいい映画でしたね、
うん、なるほど、
うん、そういう点ではまあまあいいんかな見たんですけど、
はい、
ぜひ面白いんで見に行
って。面白いんですね、はい。
まあまあまあまあ、うん、面白かったですよ。
あと、まあ、当時 その時代の再現してるの見るのも楽しいですよね、そういうのね。
当時のなんかこう、ゴージャスな香港感っていうのをちゃんとやってて、
はい、
香港好きにはいいかもしれない
です。香港好きにね、あの頃の。
香港 あのデラックスな街好きの人たちには
ね、ネオンがわーっとあってね。
はい、いいかもしれませんので、
はいはい
はい、ぜひ見に行っていただきたいなと。
なるほど、
はい、思っておりますので、はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、
コータやめた、
コータ
やめた、
コータ
やめた、
コータ
やめた、
コータ
関東行こうよぜ、
やっぱり買うんかい。
はい、というわけでね、
へへ、
今週も終わっていこうかと思ってるんですが、
はい、
ね、イベントは別にないです、
さすがにね。
あ、なあ、まあ、でもまあぼちぼちなんていうんですか、
はい、
白芸だのベニズルだのっていうのぼちぼちやってるみたいで、
はい、動き出してるみたいですね。
先日も白芸がもうオープンしてるんですかね。
お
ー、ちょっとあれだけどうなんなってるか見に行こうかなと思って、先週の週末プラット見に行ったらもうオープンや言ってましたから。
おお、
白芸はやってるみたいです。
もう早速なんかね、イベントが始まりだしてるみたいなこと上がってましたよね。
もうイベントやってるっていうことは店はやってるってことですから、
うん、
そこでいろいろガンダムの秘密とか聞いてきたりとかして、
はいはい、
今の ジークアクスのね、お話、
いいじゃないですか。
なんかどうすんのって言ったから、今から何しに行くのって言われたから、
うんうん、
あ、映画行くね、で、まあ、このゴールドフィンガー見に行くと、
はいはいはいはいはい、
映画行ってくるわ、あ、ガンダムって言
う
てきて、いや、もうガンダム見たよっつって、
うん、
でそこからひとしきりガンダムの話はしてきたんですけど、
あ、いいっすね、
いろいろ分け知りなんで、まあ、まだ言わん方がいいかなっていう話いっぱいあるんで、
あ、そうなんや、
おい、今後の展開とかね、
はいはいはいはいはいはいはい。
もう要はテレビで始まるから、
まあそうですね、
どこら辺で始まるのかとか、だいたい何話立てでやるのかとか、
はいはいはい、
いう話ちょろっとヒント的なもんだけ聞いて、
お、
ああそうなんやぐらいの話で終わりましたけど、
まあね、
ああそうっつって、まあ面白い、見に行ってやみたいな話に言うてきたんです
はいはいはいはい、
ああ了解了解みたいな話をして、終わってきましたけども、
はい
はい、なかなか面白いみたいですよ。
楽しみですね。
楽しみですよ、
ね、
もう大体もうネタバレも大体ざっくり終了したんで、
あ、そう、
いろいろ紹介されてるんで、もう、
へ、
モビルスーツは大体全部紹介されました、
はいはい
はい、でキャラクターも全部紹介されたんで、
はいはい、
話分かるやろっていうぐらいのやつですわ、
うん、
もうそれ大体何が起こってんねやっていうのは見てない人でも分かるよねっていうぐらいのとこまでの発表はあったんで、
はいはい、
もう ね、そろそろ皆さん街で大手を振って話していただいていいんじゃないかなと、
なるほど、
思う今日このオーナーでございますが、まあ、
イ
ベントはもうちょっとしてね、
はい、
なんやかんやと店ができてからいろいろお声もかかるんじゃないかなと、
そうですね、
はい、思っておりますんで、ぜひ、ま、たそういうことになりましたら、
ね、その時までね、
はい、告知もさせていただきますんでお願いします。
はい、お待ちください。
はい、いうことでございますんでよろしくです。
はい、
ということで、
はい、
今週もゆまちゃんのご紹介聞きつつ、はい、終わっていきましょうか。
わかりました。
はい、何でしょうか。
まあ、話題というとこなんですけども、
話題、
もう2月に入ったわけですよ。
うん。
で、公式も出てくる人をバラちゃったりしてるわけですよ。
ガンダムの話。
もう、もう、でしょ。言うたって、いろいろと。
いや、もういいよ。もう大体全部言
う
ても
いい。でしょ？もういいでしょ？そうするとなんか消えてきたわけですやん。
昨日に、はい、じゃあ、大体出てくるキャラクター全部発表あったんで。
そうですね。
はい。シャーズナブルも出てきました。
大戦優位だ。
もう全然シャーズナブル出てきてたからね。ね、書いてあるし。
はい。っていうか、もう、プラモもね、プラモやおもちゃの発表もね、もうバンバン今してますからね。
プラモも赤いガンダムも、あの普通のガンダムも全部紹介されたし。
そうですね。
ちょっとちゃうなぐらいの話で、
ね、あの赤いガンダム背中になんかビット背負ってるやんけってやつとかね、
ビットあれ2個しかついてけへん
らしい、ね、そうね、残念ね、4つぐらいつく
4つやろビット
はね、思いますよね、
だからもう1個買えっていうことですわ、
まあ、なるほどな、それかオプションでまたプレ版で売るとかね、
違うんですよ、違うんですよ、赤いガンダム2つ買って、
うん、
1つは白いガンダムに塗れってことなんですよ、
なるほど、
そうすると赤いガンダムビット4つつくから、うん、
なるほどな、
そうせえやっていうことをバンダイを推奨してるわけですよ。
お断りじゃ。
なんでやねん、買えや。
白いの買ったらよろしいよ、こんなもん。
白いのもな、改めて見ると、そうかっこいいかなっていう感じなんやけど、
ね。それはそう。うん。
うん、うん。ね、なんですか。
いやいや、まあ、見とっていろいろね、その言いたくなるのはあるわけですけど。
もう言うたらええよ、全部。
うん、
いいね、もうええよ。
うん。
うん、もうここまで言うてんねやった
ら、こう、まあ、前半と後半でね、とても同じ映像作品とは思えないぐらい顔の形が違うじゃないですか、
うん、キャラクターが違うよね、
ね、うん、なんだ、前半はもう完全にもう当時のなんすか、劇場版レベルの絵じゃないですか、
はい、タッチがね、安い子タッチ、
タッチの絵じゃないですか、
いいやの。
で、後半はもう全然違う。これ同じ人類かっていうぐらいちゃうじゃないですか、もう。
うんうん、あれにも俺多分狙いはあると思うな、それなりに。
あれをテレビシリーズでどうやってつなげるんかなってやっぱし思ったんですよね。
わ
あ。なんか仕掛け、そこに仕掛けがあるのか。
まあ、そこの仕掛けを出すのか出さないのかは、ちょっとカラーの人間じゃないんでわからないですね。鶴巻さんじゃないんでちょっとよくわからないです、
ね、う
ん、
あ、ビギニングをテレビでやることあるんやろうかとは思うんですよね、だからそういう意味では
あれ最初、
うん、
舐めるぐらいで終わろうと思ってたらしいんですよ、
はいはいはいはい、
ストーリーの説明ぐらいで、
うん、こういう
ね、こういう世界観がぐらいでやろうと思ったらしいんですよ、
はい、うん、
まあ、まあそれこそ数分ぐらいのノリでしょうね、
はいはいはい、
ほんならあの部分の脚本って庵野さんがやってる
んですよ、なんですよね、
ノリノリで書いてます。むちゃくちゃも書いてるやん、うん、っていうことになって、
うん、
あんな長い話になってるわけです
ね。富野さんに遠慮することもないかと、遠慮することもないかと思っていて、ね。
むちゃくちゃ乗っちゃった、筆が進んじゃったみたいな、
ね。確かにね、
もう大変なことになってるんです、ね。だから30分ぐらいの話になったんやつ
だね。あそこまであからさまなことが書けたのか。
これぐらいやらんとダメでしょって、やっぱ社長に言われたらね。そうっすよね。そう、もちろんですよね。社長当然じゃないですかっていう話になる。
なるんかな、
うん。好きですねっていう。
でも作る方もきっとこれ好きでやってるなっていう感じはするわけですよ、やっぱり。
まあまあ、それはするよ。
うん、
それは、まあ、好き者たちが集まって、ガンダムやたら見たやつが。
そうですね。
ガンダムっていうやつをほんなら料理できるようになって、
うん、
でもうあんた好きなようにやったらええよって言われて、よっしゃやったーって言ってやったのがあの作品やから、いやほんま
ね、
うん、ほらあれぐらいのね、いい出来にはなるでしょ、
確かにね、
うん、
いやいや、ほら要するにそのいかにジオンが連邦に負けないようにするかっていう話で、
うん、
漫画でね、 ガンダムエースに確か載ってた漫画やと思うんですけど、徳光和夫やったかな。
徳光和夫、徳光さんや。
あれじゃあ、また言っちゃう。また。
ズームインやん。それ、徳光和夫さんは。
何やったかな。まあ、ガンダムネタで、いろいろネタ書いてる漫画家の人がおるんですね。
はいはいはい。
ともかくドムが好きで、そういうネタを、徳光康幸さん、失礼しました。
徳光和夫さんじゃないですね。
徳光に引き取られましたね。
はいはいはい。
の書いてる、まあ、いろいろ漫画あるんやけど、ガンダムネタにした、ネタがね。そ、れで言われててですね、いかにそのジオンが連邦に勝てるのかっていうことを、そういう連中でわちゃわちゃ話すっていうシーンがあって、その要はジーンが行かなきゃいいんだっていうのがやっぱしあって、
元がね、
うん、
ジーンが行ったから間違いやったん
やと、そう、調子こいたのが間違いやったんやと、ジーンが行ったからアムロがガンダムに乗る羽目になったんやと。
そうやわな、うん、全部ジーンが変なことやるからあのドラマが始まったんだって。
そう
ジーンさえおらんかったら、
そう、
話は別の方向に向かってたんですよ。
でね、今回はそれでまさに言ってるわけで、
ジーンがいないことにみんなもう あれしたらしいですよ、
うん、
ジーンがいないっていうことになってみんな大喜びした。
そう
なんだっていうことになったら、うん、これはすごいことが始まるぞっていうことになったらしいよ、うんうんうん、
ジーンの雑魚が故障中を言うてね。
あ、もうそれはもう大喜びですわ、みんな、うん、なんか始まんなっていう話ですよ、うん、
でその漫画の方で出たのが、だからともかくおとなしいやつを二人を石膏に出して、
うん、
もう情報だけ取ってさっさと戻らせると。
ああ、
それで出てきたガンダムを造園 V 作というのをキャッチしたということで、造園も迎えたザク5、6機でガンダム1台ぐらい捕獲したら、これでジオンは勝てるでみたいな話を してみんなでわーわー盛り上がるっていうところがあるんですね。でもうともかく全部もうジオンがもうリバースエンジニア、あれみたいにリバースエンジニアリングをして、もうガンダムをどんどん作っていくんや、それでもうこれは、ジオン、これでジオンは連邦に勝てるとかいう話をしてるするという話があるんですね。
はあはあは
あ、まあまあやなっていうところなんやけど、その話の、
いやでもあるやろ、図面残っとるやろ、
いやそんでね。でその話 のオチがありまして、
はあ、
でいい話聞かせてもらったよって、まあ、その漫画の主人公が言うんやけど、一つその話に、その話には穴があるって言われて、その場合はガンダム1機だけが出てくるんじゃなくって、ガンキャノン2機、ガンタンク2機も正規のパイロットで乗り込んでくるぞっていう話になって、
あ、
結局シャアはガンダムを捕獲できないし、下手したらもうそれで逃げ帰ることになるぞっていう話で、だからやっぱりガンダムは取れないんだがみたいな、まあ、オチになるんですけども、
あれでもガンダム1機例えば取ってたとしても、
はい、
話は大きく変わるかというと、俺はそうでもないような気がするな、
なんかだから そういう漫画もあるぐらいやったら、ね、ガンダム取るまではね、現にその、ゼータにしてもダブルゼータにしてもガンダムちゃん盗まれっぱなしの存在なわけですから、それは思ってたわけですけど、ホワイトベースまで取るっていうのは思わんかったわけですよ、やっぱし、
はいはいはい、
でホワイトベースで、まあ、実際面々がその地球に降りたのか宇宙だけで戦ってたのかっていうのは分からんですけども、
うん、
ドレンが常に横にいるっていうのがね、私はすごくいいなと思って見てたんですけど、
あ、
なんかまあそれはそれで、まあ、シャアが主人公という描かれ方の世界っていうんですか、
うん、
今回のやつは、
うんうん、まあ、
もともとファーストガンダムはもちろん当たり前ですけど、アムロが主人公で書かれた物語だから、
まあ、連邦側の話やからな、あれは、
ね、でなおかつアムロにとっていい話じゃないですか、言うたらね、
うんうんうんうん、
ところが、今度のやつはシャアが主人公で、シャアがいいように描かれる映画っていうか、話というか、話の切り方っていうんですかね、
まあまあ一応基本的にアムロが存在してない世界だからね、
そこなんですよ、うん、
ホワイト、その連邦側のヒーローがいてないからね、
うん、で世界ではホワイトベースクルーはどうなってるのかっていうのがまず一つ、
はい、それを描くのかっていうのも一つ、
うん、なんて、はい、アレテイシ、アルテイシアは出てくるわけじゃないですか。
まあアルテイシアは出てきたんでね、
はい、セイラさんはね、うん、だからそれ以外の人たち、ちょっとあのブライトはあの攻撃あの中で死んでしまったのか、あるいは難を逃れてるのか、あるいはジオンの捕虜になってるのかっていうのも分からんわけですし、
だから、うん、あれ多分あの世界って、
はい、
もう分からんことだらけなんですよ、うん、
それがまあそれがまあ勝手に好き放題言えるから楽しいんですけど、
そうそうそう、あのいわゆるこうあのザビ家の人たちもみんな生きてる世界になってモテるから、
そうザビ家の方々がどうしてるかっていうのもまたもう一つのポイントじゃないですか、やっぱり。で
その人らがザビ家の人たちが天下を取ってる世界やから、
うん、
そうな好き放題なんじゃないのあの人らっていう話なんですよ。
ただドズルは死んでたと思うんですけど、あれ
ドーズルはビグザム出てたからな、
ソロモンは落とされてたから、あの中で多分ドーズルは死んでるんじゃ、うん、死んでたと思ってたんですけど、
ね、あれも出てないの、ギレンもなんだかなんかちょっとあれしてるみたいな、うん、もう隠居してるみたいな話言っとったやろ、
そのセリフありましたっけ、ギレン隠居してるって
。いや なんとなくだギレンはいまいちなんかやめました、あれは政治家になったって話か、
うん、
だからその要はギレンのあの頭は譲らない。
であとはガルマが確か軍抜けた言ってましたよね。
ああそう。
確かセリフでそういうセリフがあったと思うんですよ。
あキシリアはそのままでしょ。
そう。
でもその人らが天下取ってるんですよ。
うん、ただそのキシリアとギレンって仲悪いから、あの、うん、その後どうなのかっていうのもやっぱしそのまま平穏なのっていう気はするしね。
だからそのなんとなく話数を聞くと。
うん
そこまで描くのはしんどいんかなっていう感じは思いますわ、うん、
まあまあ正直そのジークアックスはそのなんだ、マチョたちの若い世代の話をメインにしてほしいとはやっぱし思いますけどもね。
だでもあそこからちょっと戦争本にせなあかんやろと思ってるんですよ。あのゲーム系の話で銃
もちろんね
かなんかそのずっとね、
うん
ずっと行くわけにいかんから、うん、ガンダムイコール戦争やから
どうしてもね
戦争の話どうやって持ってくんやろうと思って、そうあのもしそれ省くんやとすると、
はい、
ちょっと面白さ半減してくるなとは思って
る
んです。あの子らがただゲームみたいなことずっとやって
クラブバトルだけではね、
そうあのどんどんいろんなモビルスーツが出てきてね、
うん、出てくるから、うん、
ドム的なやつとか
ドムは確か出てきたんですよね、
うん、そういうやつらがどんどんどんどん出てきてうわモビルスーツかっこいいな今の解釈やなぐらいでは、
うんうんうん、ダメでしょうね。
ちょっともうみんなお腹いっぱいにはならんような気すんねんな、だからもう特に1年戦争がベースとしてある以上は、
はい、
そこもちょっと膨らましにかからんと、
うん
なかなかしんどいんちゃうかなとは思ってますけど、
うん、まあねだからシャリアブルがどう関わってくるのかいうのもあるしね、
そうほんまに死んでるからね
1
話でね、
うん、
1話で死ぬ人だから最初のニュータイプでしょシャリアブル、うん、
木星帰りのね男は初代ですからね
ということはってそのニュータイプの話もやっぱり生かさないと、
うん、ニュータイプについては語りたいみたいなことを確か言ってましたからね鶴巻さんたちは、
う
ん、
でしょうね。だからそのニュータイプのためにシャリアブル生かしてるわけやから、
うん、
シャリアブルもおるしあとその要はジオン の、
うん、
あのヒーローの皆さんたち、
うん
うん、あのもう生きてるわけやから
だからララーはどうなるんやろうなって思うんですよね。
ララまではちょっとしんどいな。ララは出ないやろな。
ただね、あのキラキラの空間でララという声は聞こえたわけですよ。
ああお姉ちゃんの、
ね。うん。だからそれはちょっと前振りなんかは単なる思わせぶりなんか。
ああどうすんのかなあれ、
うん。確かあのなんだグラナダのあのなんだ防衛の時に、うん、あのセリフだけ出てきたんですけど、
うん、
あのグラナダの地下にあった何たらのバラとかいうのがなくなったとかって言ってたんですねセリフで。
ほうほうほうほう。
これエルメスちゃうのとか思いますしね。
ああなるほど。
ビットがあるってことはエルメスあるんちゃうのという言い方もできるし。
そうやな、うん、いわゆるサイコミがあるってことやから。
そうそうそう。
うん。あこれあるよね。あるっ って思うけど、どうすんねん、話数的にしんどいで。
まあね、だからあんまりね、だから昔論が昔論か言うてると、それはそれでなんかめんどくさい、あの新しい話としてはめんどくさいことになるから、その辺の塩梅っていうのはなかなか難しいんちゃうかなっていう気もしますしね。
あのまあまあ、一応あの、すっごい聞いた情報の中では、
うんうんうん、
まだ作ってるらしいです。
あら。どういうこと？
あのまだ作ってるそうです。
ほう。
あの話最後まで言ってないそうです。
っていうかいつ放映するかも分かってませんもんね、現段階でも。
一応ネットニュース系では4月。
まあそれがまあ切りがいいとこでしょうからね。
4月ぐらいからの放映になるでしょうと。
うん。
ああいうことなんで。
うん。
50はないです。
うんうんうん。
50話はない。
1年はいかんと。
1年はない。
うん。
だってそれは MBS じゃないからっていうことみたいですね。
うん、
非常にコンパクトな作品になるみたいなんですけど、
うん、
あそれはでも世界観としてもうこんなに広がってしまってんのに、
うん、
10か、まあ、例えば10何話12話ぐらいじゃないですか今アニメって、
うんうんうん、
そんなもんで収められるぐらいの話で終わんのかなって思いますね、う
ん、まあ20何話ぐらいはあるんじゃないんですか、
分からん、うん、どうすんのやろな、
ね、
でもまだ何の情報もないから、
確かに、
うん、噂話的なもんぐらいしか聞かんから、
まあそうですね、
うん、まあ20話あるかな、分からんすよね、
うん、
放送の時間枠がないっていうことを言ってましたもん、
ま
あ、だから深夜帯に行くわけにもいかずみたいな、
うんうん、はいはい、
どこに持っていくんかみたいなことを言ってた、
深夜帯に持っていくのはもったいない、もったいない話ですよね、あんな、
うんうん、まあまあほぼに日テレでやるから、
うんうん、
なあどうするのかなみたいな感じは言ってたけどね、まあね、うんうん、まああれやからちょっと世界観が広すぎて、
まあね、
どうすんのかなって思うけど、うん、
まああのカムラン出てきたね、出てきたじゃないですか、
カムラン、
カムラン、
何カムランさん、
カムランさん、あのコロニーの前で偉い人
え、
コロニーの偉い人、
コロニーの偉い人出てきた、
あのシャリア、
まあ、多分俺が知らんだけやけど、
うん、あの前のね、あのファーストガンダムで、
うん、
あの中立のコロニーがあって、
ああサイド5かなんか、
あれ何だ、6やったかな、
5はテキサスやったっけな、
で7が始まりでしょ、
そうそうそう、
で3がジオン公国でしょ、
ね、
だから6かな、
お
ちゃうかったごめんなさい、
いい
うん、そこ中立のコロニーで、そこではあの戦闘はしちゃいかんということで、
はいはいはい、
ホワイトベースが入港して、終了するみたいな話があるわけですよ。あの
それあれちゃうの、シャーがおったりとか、シャーとアムロが会うとこちゃうの、
あれはテキサスコロニー、
あれテキサスか、
うん、
あのなんかほらララーと一緒にほら車とかブーンって乗っててほら、
はい、なんだ、美しいものが死ぬのは悲しいことでなくってとかっていう、あのしけたことを言う、
うん、
あれは確かテキサスコロニーでしょ、確か
あれテキサスの話なの、
確か、ちゃうかったらごめん、忘れた、あ
の、いやいや、ええよ、ええよ、別にええんやって、そんなもんは、
うんうん、いや、大事なことですからね、
そ、まあ、んなことがあって、
うん、で、まあ、その、でそこにカムランちゅう人が出てくるんですね、
カムランちゅういか、
いや、あの、お役人、
お役人、
はい、
ああ、はいはい、眼鏡かけた子、
そうそうそう、
あの、未来さんの婚約、
そうそうそう、
ああ、いましたね、おうおう、
で、今回も出てましたやんか。
おったかな、
おったのよ、あのシャリアブルとあの話しとった人、
ああ
コロニーに入ってから、
あジオン側におってんな、っ
ていうか、いや、あのコロニーの偉いさんやから、
ああなるほど、
うん、で、あのカムランさんの奥さんは今誰なんかっていうので、結構なんかこう、
ああそうやね、
話絞られてくるんちゃうかなみたいな、
え未来さんじゃないの、
そのまもしあのあブライトと会ってなかったらそうなるでしょうね。
ああ、そうかそうかそうかそうか、うん、誰なんか分からんの。カムランさん、途中で死んだんやったっけ、
いや、死んでません。
死んでません、
ね、うん、あの元
どあのただ、別れただけ、
そうです、あの、未来はどっちにつくんだっつったら、もう今さらカムランのところなんかいかんわよっていうこと で、なおかつスレッガーかブライトかっていう話になってたぐらいじゃないですか、そもそもが。
ああ、そのあたりか。
うん、 はいはいはい、で当然ホワイトベースにオール、当然オールズにそのまま行ったわけですから。
ああなるほどなるほど、うん、ああほんならそこら辺も
そうどうなのかなっていうね。
どうすんのもそんな
おっさんたち
終われへんで、23とシリーズ続けないと、
う
ん、
まあね手だれな方々があの作られるわけですから、その辺がおっとなかなかやってくるんじゃないですか。
まあなかなか最後まで、ね、終われないカラーですからね、うん、あれだけなんかもう種だけ撒いてね、
うん、
最後どうなるんやつって案外大したことなかったことが多いアニメ業界、
うん
うん、ちゃんと全部を大団円にまとめられるかというと、
うん、
とりあえずいろんなもの出してみましたがあれなんかもしれ
ない、どうなんやろうな。
どうするマクベとかって活躍の場あるんかよ。
マクベ大好きやけどね、
うん、わざとマクベを出してる感はあるで、
うん、でもねちゃんとビグダムを量産してくれてたじゃないですか、
うん
うん、だからどうだから旧キャラがどうでほんまにそんなにワイワイ出てくんのかっていう気がするんですよね。
だから選ばれた旧キャラしか出てきてないやん、
まあ、ポイント押さえてますよそれはね、
うん、うん、マクベなんか出るわけないやん。
いやマクベ大事やって。
いや大事なんやけど
大事やって。
で一年戦争もんではそこまでの大事なキャラクターじゃない。
いや大事ですよマク
ベは、うん、あれやとそれやとまだあっちの方ちゃいますの。
誰
なんや
誰やろう。
グフの方ちゃいます。グフ
ランバラル。ランバラル。
ランバラルとかあのあたり。
ランバラル下っ端やん。
下っ端やけど。
下っ端で何もその選曲を決めれる立場におりませんもん。
今回マクベどうします？
マクベがうまいことやってあのかつては果たせ以前には果たせなかったビグザムの量産を果たすわけですから、それであのジオンが連邦軍をかなり押したわけですから。
はいはいはい、
で結局なんやかんやで、ワッケンも言ってましたけど、最後の戦いで、連邦軍はいわゆるそういう小惑星基地っていうんですかね、ああいう拠点をなくしてしまうわけですから全部。
ああ、はいはい、
ルナ2も取られてソロモンが自分の手で潰して、
うん、
いうような状態ですから、
うん、
もうだいぶリオンには有利な状況になってるわけですからね。
じゃあもうだいぶ偉いさんになってるっていう話で出てくるのか。
そういうことでしょうきっと。
もう戦争、うん、あの戦争の、あの功労者として、
うん、の一人としてなるでしょうね。
出てきますと、
うん、出てまあ、今後なんかそれするとあんまりいやらしいですが、昔のやつらがあの、うん、どうもどうもって出てくるのもなんかこうそれはそれで新しい話に出しゃばるのもなんか話としてはいやらしい感じもするし、
うん、でもそうやけどそれすると、
うん、
今やった意味あんまりないやんっていう話にもなるじゃないですか。
ただ出発点をあのあーしたらこういう世界を語ることができるっていう風なあくまで土台やという気がするんですよね。
あだからどうくっつけに行くかやね、
うん、
結局その、まあ、ゲームでどうだかだっていう平和な連中と、
うん
ね、ジオンの今まで俺らが知ってるジオンの連中が出るわけじゃないですか、
うん、そうですね、
うん、ここをどう合わせに来るのかなっていう感じやもんね、うん、
だからきっとそのまあまあこれは適度な想像ですけど、うん、ジオンはジオンで国力を極めて低い国やったわけですから連邦に比べるとね、
うんうん、
生き残ったからといってその順風満帆の、未来があるとも思えないわけですやん。金がないし物もないみたいなね。
でもジオン有利のまま終わってるから地球は手に入れてるんじゃないの。
多分ね、だからそこなんですよね。だから地球侵攻作戦そもそもしとるんか、どこまでしてんねやろって気するんですよ。
まあ、でもコロニーは落としてるから。
落としてますよね、うん
うん、落としてるから、
うん、だから
それで逆にジオン側優勢の感じの休戦協定みたいなの結んでるから、
うん、でも宇宙に戦いがあの主戦場に移ってしまってたから多分地球は収まってると思うんですよほぼ、
うん、
でところが地球連邦はその宇宙拠点をなくしてしまったわけですから、
うん、
だからもうかなり拮抗した状態になってしまったというか、お互い手出しにくいみたいな。
ああ、そういう睨み合いが続いてるって感じ。
だから、うん、だから連邦はあれで何瓦解するということも考えられないし。
ああ。
で、ジオンはジオンで、その、かといって余裕をこけるんかいって、多分そんなことないんじゃないのかなっていう気がするわけですよ。
まあでもそんな壮大な世界観を、うん、なんかこのモビルスーツで遊んでる連中たちが、どうすんのかっていう話やんね。
まあ、そうですね。まあだから結局、その、なんていうんだろう、その世界ってものがすでにその何やか歴史がある末に今現在があって、その中に若い人たちが、証拠となしに生きていかないかんっていうことじゃないですか、常にその世の中っていうのはね。それで、その戦争孤児みたいにしてコロニーに流れ着いて、表だったことを、表だった仕事をせずに生きていくしかないっていう子も出てきたわけじゃないですか。で、その一方で主人公女の子は普通の、まあお父さんの姿は見かけんかったけど、お母さんもおって、普通に家が、住むとこがあって、学校にも行っててっていう、まあ言ったら普通の子じゃないですか。
まあ普通の世界観やもんね。
で、その、今まで会わんかった人たちが、まあ、ガンダムというものを、きっかけにして出会うことになって、一緒に戦っていくことになるっていうふうなことになっていくわけですから。それに今は今で昔と対してどう決着つけるのっていうふうなことはあるんじゃないのかなという気はするんですよね、話としては。
そうね、ねえ、そのあれは風呂敷広げた感はあるから、
まあそれは安野さんがやったらね、
そこをどうする、どうやって収めるのかなっていう感じにすごい興味はありますね、
まあ、エヴァンゲリオンでね、畳むまで20年以上かかったわけですからね、
そうこれどうするのかは、
今回も同じことをする同じようなことはせんとは思うんですけどね、僕さすがに、
まあそういうふうな作品やしな、どれもこれも、
まあ、風呂敷広げる方が楽ですからね、それはね。
なんとかこう、どうやって収めるのかなみたいな話をみんなでどうやらかやらっつって話してんのが、ある程度あの人らのほら、あれやったりとかするわけじゃないですか。
まあ、つかみとしては最高ですからね。
まあまあまあまあ、いい感じでキャッチできました
からね。そうですよ。だって僕当初ほんま見に行こうかな、どうしようかな思ってたぐらいでしたからね、本当。
まあまあまあ、あれも、講習もえげつないらしいですから
ね。まあね、上がってるらしいですね。
もう見るたんびに講習がどんどん上がってってるから、すごいなと思って。
ね、2回。
これで終わらせたらええのにって俺思うぐらいの。
まあね、この盛り上がりで。
後々、もうなんかテレビシリーズはどうだかだってやらんほうがええんちゃうかなって思ってますけど、
まあ、もう劇場作品としてやっていいんじゃないかと。
まあまあそれね、十分耐える作品やったと。
いや本当本当。
まあね、なんかここからどうなるのか、まあ、春以降という感じになるんでしょうけども、
ね、まあ楽しみはとても楽しみですから。
そうまあまあ皆さん楽しんでいただいて
ね、プラモンを期待してますよ。
はい、ネットニュースとかでなんで昔のキャラクター出てるんやと思った人はちょっと見に行ってもらって
まあね、ここまで言っちゃいましたけど ね、
あ、そういうことになってんのねっていう話になるんで、
はい、
いろいろ発表がありますので、はい、そういうのを見ていってもらったらいいんじゃないかなと。
まあね、まあ、多分これを聞いてる方は、まあね、まあ、ほぼ 99% 自由確率見てはる人ばっかりだと思うんですけども、ね、
いや、みんな見たと思う
でしょ。
もうそういえばもうみんな見てる、
ね、まあ、仮に見てなかった人も今の話聞いてあーと思うかもしれませんけど、見に行ったらちゃんともっと他にもあーって言えるからぜひ見てください。
ああ、なるほど、モビルスーツも発表になってるぐらい、
ね、まあね、プラモもね、
元気です。
はい、はい、
もう皆さん頑張っていろんなもの買ってください。
ね、しがみましょう。はい、
はい、メタルなんとかも出ますね。メタル
フィギュア、メタルロボット
、2万ぐらいすんねや
ろ。メタルロボット魂2万2400円です。
2台かまなかんや、あれ。
白いの高いのとね。
白いのと赤いの、
うん、赤いのだけでいいわ。
4万やわ、4万。
ビットついてる方だけでいいわ。
いやビットは4ついるからな、なかなか難しいよね。
確かにね。
皆さん頑張ってください、
ね、頑張りましょう、稼ぎましょう、
は
い、
頑張ってね、働いて、またぜひ、買ったら言ってください、
ね、ガンダム代稼ぎましょう、はい、
教えてください、ガンダムのために働いてください、
そういうことです、
はい、ということですね、
はい、
はい、いうことでございます、
はい、
まあね、そんな感じで今週はちょっと短めで、先週とかも長かったから、
なんか長くなってしまいました。
疲れましたんで、ね、今週はそれぐらいの感じで終わっていこうかなと。
はい、勘弁してください。はい、
はい、勘弁、ご勘弁くださいと、
はい、
という感じでございますが、
はい、
まあね、寒いですけども、
まあ、しばらくはね
1週間ぐらい寒いらしいですけども、うんうん、なんかあれね、頑張って耐えていただいて、
まあ、まあ2月ですから、はい、
そうやな、今が2月やから、
ね、一番寒いのが2月ですわ。
今月の終わりぐらいにはもうまたちょびちょびとぬくくなってきてるんかなと、
うん、お願いしたい
思ったりもしておりますんで、
はい、
うん、まあまあ日々のんびり、寒いですけど、
ね、ぬくぬくと暮らしましょう、はい、
ぬくぬくとな、
ね
ね、暮らせるといいですけどもね、
全くです、
寒いのは寒い、うん、もうほんまに身を刺す寒さとか、うん、ちょうど今この時期や、
ね、もうご
っちゃ寒いなと、
ね、ね、ヒートテックの極暖のパッチが必要ですよ今。
ああ分厚いやつな、
分厚いの、うん、
俺も明日からそうしようかな、
行きましょう、
分厚いの出そうかな、うん、
いやそれはそれ
って思ったりもしております、
はい、それ
で
行きましょう、
はい、いうことなんで皆さん、寒いですが、
うん、
特に、ね、北陸方面の人とかめっちゃ雪降って
大変ですね、
皆さん頑張ってくださいよ、
はい、お気をつけて、
はい、雪とかどけていただいてね、
はい、落ちたりせないようにお気をつけて、
はい、車とかでぶつかっていただいてね
ぶつからないですよ、
うわー言うてぶつかってびっくりしていただいてね、はい、あと頑張ってください、
はい
、はい、いうことで、
はい、
今週も終わっていこうかと思います
ですね、
はい、いうわけで今週もお相手したのはシャドウソースリーと
山酔いでした。
それでは皆さんさようなら、
おやすみなさい。